それでは今日の礼拝を始めます。礼拝をお願いします。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌479番ですね。
乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の309番ですね。
Thank you.
のところを私が、そのところを皆さんが共にやっていきましょう。最後のところは声を合わせて一緒に読みましょう。それでは報読いたします。ヨハネの手紙第一より。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。神は愛は神から出ているのです。
愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。
愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
神はその一人子を世に遣わし、
その方によって私たちに命を得させてくださいました。
ここに神の愛が私たちに示されたのです。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、
私たちの罪のために流れの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、
私たちもまた互いに愛し合うべきです。
神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。
目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。
神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。ご一緒に。
私たちはこの命令をキリストから受けています。アーメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。
お祈りしましょう。天の父なる神様、目には見えませんが、あなたが今御霊としてここにその臨在を豊かに表してくださっていることを感謝いたします。雨の日ですけれども、足元を守ってくださって、私たちをこうして礼拝のためあなたが集めてくださいました。深く感謝します。事情により集えない兄弟姉妹の上にも、あなたがおのおのの場所で臨み、礼拝する心を持ってこの主の日、礼拝の日をおのおの過ごさせてくださいますようにお願いいたします。今日は本当に3年ぶりになるバプテスマ式があることを本当に嬉しく思います。どうぞ一人の人が救われるとき、天において大きな喜びが湧き上がると書いてありますから、どうぞあなたの喜びがこの私たちのうちにも大きくあふれ、そして私たちを満たしますようにお願いいたします。礼拝の中にもあなたへの信頼と、またあなたが私たちのために注いでくださったその愛を、私たちが一人一人本当に我が事のように受け止め、そして私たち一人一人に注がれているあなたの愛がイエス・キリストを通して私たちの魂の深いところにまで行き渡りますように、そしてあなたの愛とあなたの平和が私たちの心の隅々にまで行き渡りますようにお願いいたします。この礼拝にあなたの祝福が満ち溢れますように、そしてあなたとの豊かな交わりの時になりますように、どうぞあなたが望んでください。今日持たれている世界中のあなたへの礼拝、本当にあなたの御霊によって満たされ、祝福され、本当に世界中であなたの御子、イエス・キリストの救いの御業が大きく述べ伝えられますように。はじめにあたり感謝して、イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
地球を皆を崇めて感謝をします。おのおののすぐる1週間の重荷をあなたに委ね、そしてあなたから与えられる新しい力を受け取って、私たちはこの新しい1週間をスタートさせてお願います。願わくはやめるものにあなたからの癒しがこの時にも与えられますように、弱ったものに新たな力を与え、あなたの導きのもとに私たちのクリスチャンライフを導いてくださいますようにお願いいたします。あなたが礼拝のただ中にご臨在を豊かに表し、御霊がこの街道を吹き巡って一人一人があなたに振られる礼拝となりますように、おのおのの心をあなたの前に整え、本当にあなたへの感謝と喜びが私たちを満たしますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。
それではこれぞ歌いましょう。どうぞお返しください。
私たちのために十字架の上でその血を流し、その命を持って私たちを神の御子と子供として買い取ってくださったイエス・キリストの御業を心から褒めたたえましょう。主イエスの十字架の血でお伝えします。
Thank you.
聖書創世記の29章15節から30節までお読みいたします。この厚い新改訳聖書第3本のうちの方は旧約聖書の49ページです。ではお読みします。創世記29章15節から。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからと言ってただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかった。ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ヤコブはラケルを愛していた。それで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。するとラバンは娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がいい。私のところにとどまっていなさいと言った。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたのでそれもほんの数日のように思われた。ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから私は彼女のところに入りたいのです。そこでラバンはそのところの人々を皆集めて祝宴を催した。夕方になってラバンはその娘レアを取り彼女をヤコブのところに行かせたのでヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷ジルパを彼女の女奴隷として与えた。朝になってみるとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったんですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったんですか。なぜ私を騙したのですか。ラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。それでこの婚礼の週を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に仕えなければなりません。ヤコブはそのようにした。すなわちその婚礼の週を過ごした。それでラバンはその娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンは娘ラケルに自分の女奴隷ビルハを彼女の女奴隷として与えた。ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。以上です。
では風向きにあっても題しましてお茶の口からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さん改めましておはようございます。今日は、プログラムにも書いてありますが礼拝の式の後バプテスマ式があります。本当に嬉しいですね。前のバプテスマ式が2015年でした。また3年ぶりということになります。先ほどお祈りの中でも祈りましたけれども本当に一人の人が神様によって救われること、そしてその人が神様に、 従いクリスチャンとして歩みを始めるということは大きな喜びです。それはこの教会の喜びでもありますし、天において大きな喜びが湧き上がると言われていますから、本当に神様が大きく喜んでいらっしゃることなんですね。私たちは自分一人が救われるということを軽く考えます。そして誰も私をこう見ていない、私一人が信じようが信仰を捨てようが、そんなの時には関係ないというようなことを言う人もいます。でも神様はそう思っていらっしゃいません。私たち一人一人の救いにはイエス・キリストの命がかかっている。だからその命がけの神様の愛を私たちが受け取るかどうかというのは神様にとって大問題なわけです。ですから私たちはこの新しく生まれる、今日ね舞子ちゃんがねバプテスマですけれども、本当に一人の人が新しく生まれるということを本当に心から喜びたいし、その命が本当にまっすぐ神様に向かって育っていってくれることを願わずにはいられません。さあ今日は、創世記の29章から、続けてヤコブの人、ヤコブの人ではない信仰の人ヤコブを追いかけてい、くのですが、でも言ってみればこのヤコブという人も信仰の生涯をスタートしたばかりの状態なんですね。今日お読みしている29章の前、28章で彼は初めて神様の前に立つわけです。ベテルという場所で彼は石を枕にして、野宿をしていた。その野宿していたところに神様が現れて、そして、彼の人生を導き、そして祝福する、そして守ると約束してくださったわけです。その約束をヤコブは信じました。神は必ず私を捨てず、必ず私を守り、導き、必要を満たし、そしてその人生に、祝福を与える。そしてその人生を通して祝福が、前の28の14見れば、あなたの子孫は地の塵のように多くなる。あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族があなたとあなたの子孫によって祝福される。このアブラハムが受け取った約束が、このヤコブを通して継承され、引き継がれ、そして広がっていくんだという神様はビジョンをヤコブに与えたんですよ。ヤコブはそれ信じたんですね。そして信じる決心をして、その枕にしていた石を石の柱として立てて、そしてその場所をベテルと呼びました。神の家だ。ここから神の家が広がっていくんだという思いでその石の柱を立てました。そして彼がしたのは献身なんですね。28章の22節最後のところで、あなたが私に賜るものの10分の1を必ず捧げますと彼は言いました。これは自分の人生が神様のものになったんだということを私は告白し続けますということです。よく礼拝で献金しますけれどもね、時に10分の1を捧げる、でも10分の1を捧げるっていうのは自分の持ち物、自分の人生、自分の全てが神様のものなんですとこう告白する意味があります。それで、旧約聖書では10分の1という表現がずっと律法の中にも書かれています。新約聖書には10分の1って書いてないんですね。際限なく捧げていいっていうことです。数字が書いてないっていうことはね、ある牧師の先生が神学校でこう教えてらっしゃいました。捧げるときに震えが来るくらい捧げなさいと。10分の1などとケチなことは言いません。新約の時代には。なぜなら捧げれば捧げるほどその人は祝福されるから、その祝福を、自分がどんどんどんどん受けるパイプになっていくので、だから震えるぐらい捧げれば震えるぐらい祝福されると、その先生は教えてらっしゃった。いいことを言うなと思って聞いてました。さてヤコブはそのように神様に人生を委ねてスタートしたんです。舞子ちゃんも今日これからクリスチャンとして生きるんだという決心をして今日バプテスマに預かるんですね。でもその信仰生活がスタートした 最初に思うことは、これで神様が一緒にいらっしゃるんだから私の人生大丈夫、祝福っていうんだからいいことばっかり起こるでしょうって考える。ところがこのヤコブの生涯を見ると、最初にやってきたのは欺かれる、騙される、ペテに引っかかるという、まあ、そういうことがこのヤコブの生涯にいきなりドーンと来るわけです。まあ、言ってみれば信仰の試練ですよね。さっきね、フィンランディアのメロディーね、波風荒れ狂うとも、神は私どころに沈めたもん、なんて 歌って神様への信頼を歌ってましたけど、でも現実問題としてクリスチャンライフを始めたときに、必ずしも全てが順風満帆でうまくいくとは限らないわけですよ。悪い人間っていうのはいるんですね。皆さんはそうじゃないと思いますけども、自分の利益のために全てをもう嘘もまことも使い放題、まあ、そういう人っていうのはいるんですね。で、悪いことにラバンが、あ、ごめんなさい、ヤコブが身を寄せに行ったラバンという人はそのような人だったんです。ラバンのためにですね、ヤコブは20年間そのラバンの家で本当に雇い人のように働きます。今日お読みしたのは15節です。その一つ前の14節にラバンはヤコブにこう言ってるんですね。あなたは本当に私の骨肉です。それそうです、甥っ子だもん。自分の妹リベカの息子ですからですから甥っ子でしょ、だから身内だって言ったんですよ。で、身内なんだけども雇い人のように働いてくださいと言ったのが15節なんです。ラバンはヤコブに言います。あなたが私の親類だからと言ってただで私に仕えることもなかろうと、どういう報酬が欲しいか言ってくださいと。普通身内だったら一緒に生活して同じ釜の飯を食って、そして財産は全部共有になります。ところがラバンはそうはしなかったんですよ。ずる賢い男ですね。この男使えると思ったんですね。どうして使えるかと思ったかというと、実はヤコブがそのラバンと出会って、そしてそのラバンの娘の、ラケルですねと出会ったのは井戸端だったんですよ。井戸のそばで会ったんです。皆さん覚えていらっしゃいますか。そのヤコブのお父さんイサクがそのお嫁さんをめとった時に、アブラハムのしもべが出かけて行って、そして井戸端でリベカと出会ったんですよ。井戸端で、待っているとリベカが水を汲みにやってくる。そしてそのしもべは、私に水を汲んでくれませんか。そうするとリベカは、いいですよ、あなたのラクダにも水を汲んであげましょうと言って、働き者らしく、気の利く娘さんですよね、水を汲んでくれました。その出会いのエピソードを息子のヤコブはお母さんから聞いていたと思います。そして実は多分この娘のラバンの娘のラケルも多分その自分のおばさんにあたるリベカのエピソードを、素敵素敵な恋のエピソードを聞いていたんではないかと思われるのです。出会いは再び井戸のそばでした。その時にその井戸に、ヤコブが出会ったのは、本当に、まあ、今風我々の言い方を一般人的な言い方をすると偶然なんですね。29の今日読んでいませんが2節をご覧ください。ふと彼が見ると、野に一つの井戸があった。気づかなければ通り過ぎていってしまいます。ところがふと彼はそれを見つけたんです。そしてそこに、3つの羊の群れが伏して、井戸の水が汲まれるのを待っています。ヤコブはその人たちに、4節、兄弟たちはあなた方はどこの方ですかと尋ねます。彼らは、私たちはハランの者、ラバンの住んでいるハランの町の者ですよと答えます。 それでヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ね、彼らは知ってますよ。ヤコブはまた彼らに尋ねます。あの人は元気ですか？すると彼らは元気です。ご覧なさい。あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますよ。と言います。ちょうど自分のお父さんイサクの嫁取りのエピソードのように、そこにラケルが、美しい娘ラケルがやってくるんです。絵のようですね。するとヤコブは急に言い出します。ご覧なさい。日はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊水を飲ませて、また行って群れをお買いなさい。ヤコブがやったのはお人払いでした。そこにいると、ラケルとゆっくり話せない。なので、そこにいた羊飼いたちを追っ払っちまおうと思ったんです。こいつら邪魔と思いましたので、水飲んで、飲ませて、また散っていったらどうですかと。ところが、彼らは言います。すると彼らは言います。8節。全部の群れが集められるまでそうできないんです。集まったら犬の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのですとあります。つまり、その石は巨大で、井戸の水が盗まれないようにしっかりと井戸の口に蓋をしてあったんですよ。それをヤコブは恋の力ですね、こいつらに水飲ませて ラケルと話したい、その一心でわーっとバカ力をカジマのなんとか力を出しまして、石を転がして、しまうんです。一節、ヤコブが自分の母ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見るとすぐ近寄っていって井戸の口の上の石を転がし母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませたと。それを見たんです。ラバン、すごい強い力の強い男がいると、そしてこいつは使えると、そう思ったからこそラバンは、あなたは親類だけどお金がちゃんと報酬を与えて私があなたを雇おうと、まあ、そう言ったんですね。そして、今日お読みしたようにヤコブはその報酬として、ラケルが欲しいと言います。ラマンはヤコブを欺きました。どうやって欺いたかは、まあ、お読みになった通りです。ぼーっと、聞いてたんでなければ、読めばわかる。ラケルが欲しかったら7年間私のもとで使用人として、しもべとして働きなさいという労働を課したんですね。で、ヤコブは美しいラケルのために喜んで働きました。恋の力ですね。20節を見るとそのヤコブの気持ちが書かれています。ヤコブは彼女を愛していたのでその7年間重労働をしたんですけれども、ほんの数日のように思われた。もうだけど恋しや親でもじゃないけど彼女が欲しいばっかりに7年間彼は重労働を喜んで働きました。そしていよいよ、ラケルを自分の妻にできると喜びました。ところがラバンはそのラケルを与える前にパーティーやろパーティーと、ね、22節でそのところの人々を皆集めて祝宴を催したと。何をやったか、当然パーティーですからお酒を飲ませたということです。夕方になります。で、暗くなるまで、ラケルをヤコブのところにはやらないんですね。そして暗くなってからラケルではなくレアを取ってヤコブのところに行かせたんで、ヤコブは彼女のところに入っています。未婚の女性が、男性のところに行くときには必ずベールをかぶります。中東の習慣です。ですから、レアはベールをかぶり、そして、ヤコブのところに入りました。ですからヤコブは暗かったのと確認、酔っていたのと、それがラケルだと信じきって、そのラケルとレアと一夜を過ごしてしまうわけですよね。 朝になってみますと、袖はなんとレアでありました。それで彼は怒るんですね。なんということをしたんですかと。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったんです。なぜ私を騙したんですか。ラバンは、なんか悪いことしたかという顔で、白を切って、我々のところじゃね、長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないんで、そういうしきたりだから、しきたりだから仕方ない。ラケルをあげるためにはまずレアを嫁がせなくちゃいけないんだと、そう言って、そしてさらに言います。あの娘もあなたにあげる。レアだけじゃなくてラケルもあげるから、もう7年間私のもとで働きなさい。簡単に言うけどね、14年間ですよ。7年の重労働を終えてやっと妻を迎えることができると思ったら、その妻をが欲しかったらもう7年間働きなさい。彼は騙されたんです。人を騙してきたヤコブにとっては、この、欺かれるという体験は本当に痛かったと思います。自分はエサウを騙し、父親のイサクを騙し、そして、父親の祝福と、それから長男の特権を、長子の特権を自分で得ました。でも自分の力で、その偽りによって祝福を得ようと頑張ったのにもかかわらず、神様が祝福するとおっしゃったのに、この仕打ち、14年間彼は激しい労働に耐えて14年間働くんですね。ところが14年間経って終わりではありませんでした。実は31章ご覧ください。31章の41節、そうね、38節からその間の労働がどれだけ過酷だったということが、書かれてますから、そこから読みましょう。31-38、私はこの20年間あなたと一緒にいましたが、あなたの御羊も目やぎも流産したことなく、あなたの群れの羊も私は食べたことはありませんでした。群れは飼ってたけれども、あなたは私に一頭も食べさせてくれなかったと言ってます。野獣に裂かれたものはあなたのもとへ持っていかないで、私が罪を負いました。あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれたものにも、夜盗まれたものにも。羊飼いの働きが相当過酷だったということが分かりません、ね、猛獣の難、泥棒の難、羊泥棒の難ですね。そういうものにも対応しなくちゃいけない。だから本当に寝る間もなく彼は働き詰め働いたんです、14年間。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできない有様でした。パウロみたいなね、ちょっとね。私はこの20年間あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです。ヤコブがどれだけの目にそこで会ってきたか、ラバンの偽りによってどれほど苦しめられ、その20年間を本当に焼けつくような思いで過ごしたかということがここに夜述べられています。さあ、これが神様が共にいるとおっしゃって、そして神様が祝福するといったその後の20年間でした。私たちはクリスチャンライフというと順風満帆で問題が起こらず、騙されることもなく、そして平和で、いけると思いますけれども、この地上の人生を生きていくときには、必ず私たちはクリスチャンとして生きる中でこのような難しい状況にぶつかることがあるわけです。でもこの20年間ヤコブは苦労し沈めでしたけれども、でもそこに神様が一緒にいてくださったと言ってます。42節を今開いている31-42節をご覧ください。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて、昨夜 裁きをなさったのです。昨夜裁きをなさったのですっていうのは、この時ヤコブは自分の群れと自分のお嫁さんとそのお嫁さんの女奴隷たちを引き連れて、そして子供たちをみんな引き連れてラバンの元から逃げようとしたんです。それでラバンは怒ってヤコブを追撃しようとするんですけれども、その夜ラバンは夢の中で神様にこう言われるんですね。あなたは事の善悪をヤコブと問わないように、争わないようにしなさいと。要するにお前の方が悪いって、お前の方が悪いからって、夢の中でこのラバンの心の中に神様が語りかけて、ここ事の善悪を争わないようにしなさい、あなたに分はない、そう神様がラバンに夢の中で現れておっしゃってください。この20年間は確かに表面的なところだけを見ると苦しみの20年間でした。14年間妻たちのために牧師、そしてその後の6年間はラバンはヤコブの持ち物すべてを奪い取ろうとするんですね。でもその奪い取ろうとした中でヤコブは神様の祝福によってさらに豊かに羊の群れを持つようになっています。黒と白の、普通羊って白いじゃん。でヤギって黒いよね。でその白と黒はラバンのものって決めたんです、ラバンが。そしてブチのものがたまたま出てきたら、そうしたらヤコブお前にやるって言ったんです。それで6年間経ってみるんです。ところがヤコブが飼い始めるとブチばっかり出てくる。ブチブチブチブチ、もう101匹ワンちゃんみたいにブチだらけになったんです。でヤコブは大いに飛んでこの6年間で豊かな群れを牧するものになりました。まさに呪いに変えて、災いに変えて、神様はヤコブを祝福した。クリスチャンライフはこのようなヤコブの人生に重なるところがあります。私たちはクリスチャンになって何年経つでしょうか。20年という方ありますか。私たちが何年か過ごしてきて自分のクリスチャンライフを見る中で、私たちは必ずその中で戦いがあったり苦しみがあったり、人とぶつかったり人に欺かれたりというようなことがあります。でもそのただ中で神様は確かに私たちと共にいてくださっているんだということを私たちの人生の中に必ず教えてください。神様の祝福は人の思いをはるかに超えて私たちに豊かに施してくださいます。人間関係の難しさの中、病との戦い、愛するものを失うこと、いろんな人生の困難の中にあって神様は私たちと共にいてくださることを教えてください。それは傍から見て、ああかわいそうな人ね、ああ不幸だったのね、クリスチャンになったのにあれなのと思われるように見えるかもしれない。でもその私たち神の民にとっては、私たちはいよいよその苦難の中にあっても主が共にいます。そして主が私と共にいらっしゃるので、私は豊かになりましたと告白するものに変えていただける人生なのです。私たちは神様から祝福された民です。天にある豊かな祝福をもって私たちの全ての必要を満たすことができると主はおっしゃいました。私はあなたを決して離れず決して見捨てないと主はおっしゃいました。世の終わりまで私はあなた方と共にいるとイエス様はおっしゃいました。私に求めよ、私に祈れ、そして全ての必要を私が満たすことができるかどうか私を試せと主はおっしゃいます。クリスチャンの人生はまさにそのような実験と体験とそして証の人生であるべきです。そして祝福は必ず私たちと共にあります。なぜならイエス・キリストの命をもって私たちを救ってくださった方が、その イエス・キリストの命とともに全てのものを私たちに与えてくださらないはずがないと聖書は言っています。ヤコブがこのラバンに全てを奪われるように、そしてラバンの 思惑通りに人生を搾取されると見えた時にも、神様は実はその背後でご自分の祝福の計画をヤコブの上になしてくださっていました。実はこのことでレアとラケルの姉妹をヤコブがどっちも妻にしないと、ヤコブに与えられる子供っていうのは二人だけなんですね。皆さん、このヤコブからイスラエルの12部族が出てきます。12人の息子たち、そして数人の娘たちがヤコブから生まれます。でもそのイスラエルの12部族はまさにこの姉妹レアとラケルの姉妹喧嘩、そして子供産み競争の中で与えられるんですよ。もしこのラケルがラバンがいい人でね、ヤコブにポンと与えられて、そして二人で仲良く暮らしましただと、ヨセフとベニヤミンしか生まれません。二人だけなんです。でも神様はこのヤコブを祝福し、イスラエル民族をその中子供たちとして与え、そしてそのイスラエル民族からイエス・キリストが与えられるように備えをなさいました。実はイエス・キリストが生まれたダビデの家もユダ族ですよね。そしてイスラエルの祭司の家を成したレビ族も、これお姉さんのレアの家系なんです。レアの子供がユダであり、またレビなんですね。他にもいますけれども、まさにレアがこのヤコブに与えられることなしに神の計画は実現しないものでありました。あとでね、この嫌われているかわいそうなレアさんが神様に祝福されていく様子が次回で学びます。でもそのように神様の計画は私たちの思いをはるかに超えて私たちに祝福をもたらすものであるということです。私たちはクリスチャンライフが祝福されるということを信じましょう。なぜですか？神があなた方を祝福するとお決めになり、そしてイエス・キリストを通して私たちをこのアブラハムの祝福を受け継ぐものとしてくださったからです。私たちからも子供たちが生まれます。今日も一人の子供が生まれます。水を通って一人の神の子供が生まれます。このように私たちはアブラハムの祝福を受け継ぐものとなっていきます。さらに多くの霊の子供たちがこの水を通ってたくさんたくさん生まれてくる、そんな群れとなることを幻に描きましょう。そしてそのために私たちはイエス・キリストにあって祝福の人生を歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは私たちを祝福のもといとしてくださいました。アブラハムに与えられた土地と子孫の祝福は、今イエス・キリストにあって天の御国と霊的な子供たちの祝福へと本当に新しく作り変えられています。どうぞあなたがこの御里の群れを祝福し、そしてそこに集う一人一人をこのヤコブのようにしてくださいますように。御手に委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、今日は月の第一ですけれども、洗礼式があります続けてありますので、聖餐式は第2週に行います。プログラム週本に書いた通りです。賛美を捧げましょう。聖歌の501番を歌います。どうも。 帰ってくださいます。ヤコブが、ふるさとを思いながら20年過ごしたように、私たちも天の故郷を思いながらこの地上を歩んでまいります。それでは礼拝の献金をします。その後の死に対する献身と感謝を込めて自由に捧げましょう。それでは共に心を合わせ声を一つに主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は修法や前のスクリーンに出ております。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。起床へ祝祷をして礼拝を取ります。
Thank you.
祝祷いたします。仰ぎ恋願うとは、我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。着替えたり準備がありますので、少々そのままお待ちください。